Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の C.W. ニコルさん。そのパート1です。著書マザーツリー母なる木の物語についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
C.W. ニコル作家、財団法人 C.W. ニコルアファンの森財団理事長。1940年イギリス南ウェールズ生まれ。カナダ水産調査局北極生物研究所の技官、環境局の環境問題緊急対策官やエチオピアのシミエン山岳国立公園の公園長など、世界各地で環境保護活動を行い、1980年から長野在住。95年日本に帰化、空手7段、エリザベス女王より名誉大英勲章を授与。ナチュラリストとして長野黒姫山の森を守り、ウェールズ地方の森林保護活動と連携して財団法人 C.W. ニコルアファンの森財団を設立、森の再生活動を実践している。最新刊は生産者から出版のマザーツリー母なる木の物語。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の C.W. ニコルさんです。よろしくお願いいたします。
よろしく。
さて、昨年生産者からマザーツリー母なる木の物語が出版されました。この本は日本のとある村でなんとか生きながらえた樹齢500年の水ならの木の周りで、まあ、戦国の世から現代まで起こったさまざまな出来事が綴られている、まあ、本当に壮大なファンタジーというか、その大河ドラマっていう言い方ありますけど、大木ドラマ的な、
はい、大木ドラマですよね。
この本は、まあ、生産者、あのハリーポッターの生産者から出てるということで、はい、あの児童書のコーナーなんかに置かれちゃったりいただいたりするんですけど、実際読者層とかってどうなんですか？
いや、児童書に入れられるのはもう、うん、僕の日本語が幼いと言われたら仕方がないんですけどね。でも本当は、いや、若い大人だと思ったんですけれども、はい、85歳のばあちゃんからのファンレターとか、うん、ほうほう、海上自衛隊の偉い人のファンレターとか、はい、ほうほうほう、だから、まあ、子供から大人までは、うん、読んでくれてますね。嬉しいですよ。
で、まあ、このタイトルのマザーツリーですけど、これマザーツリーというのは何なんですか？
あの、日本語で母樹って言うんですけど、昔の林学、はい、まあ、学と言わなくても森を大事にする人たちは、うん、木をあの切っても一番あの古い、たくましい木を残してましたね。だから木も遺伝子がありますから、
はい、
いい強い木からいい強い子供ができるんですよ。だからそれは母樹って誰もわからないんですから、マザーツリーにしました。まあ、本当は、
はい、
水ならならは両方持ってます、
うんうん、
ただどんぐりを作ってくれる、
うんうん、
いろんな生命を養ってくれるから、ファーダートリーよりもマザートリーの方がイメージが柔らかくて、かえって強いと思ったんですね。
なるほど。もうそのいろんなものを生み出すという、
生み出すと、
うん、いうことでマザートリ
ー。それから、あ、水ならのような木がなければ、うん、約400種類の生物があの生きられないんですよ。
生きられない、
はい、
うんうん、
各木にこの木がなければ生きられない、うん、あの昆虫とかいろんな小さな生物もあるんですよね、
うんうんうんうん、
あのどんぐりを持つ水ならは落葉樹の中で一番長生きするんですよ、
うんうん、
日本では不思議にまだ元気で千年ある水ならの木はたくさんありましたけどね、今少ししか残ってないんですね、
うん、
今全部切られましたから、
うん、
でもどんぐりがなければクマは困るしリスは困るしね、
うん
yeah.
そうですね、うん、おなるほど、それにその周りにもその300も400もそれに依存というかそれにこう頼っていろんなものを分けてもらいながらというような生き物がいっぱいいるということ
ですね。そうですね、うん、それから大きな大木はそのうちに中は空洞ができますでしょ、
うん、
でそのウロウロというとその中にフクロウとかコウモリとか、
はい、
小さなシジュカラとかそういうものも住みかとして住んでるんですよ、ね、
なるほど、養分とかだけでなくてその住みかとしてもそうやって使われると、
はい、そう
です、そういうことなわけですね。なるほど。そしてまあこの物語の中ではそのサラの木と名付けられたマダツリーであるミズナラの木が宿る場所が、まあ、滝壺があって大きな岩があって近くには川も流れてっていう、はい、非常にこう絵になる美しい、ね、ロケーションっていうふうに描かれてますけど、これは実際モデルになった場所みたいなのは
いろんな場所あります。
あ、そうですか。
でも雪国ですね。
雪国。
そしてイワナが泳いで上がってくる川もある、
うん、
水ならもある、
うん、
でもどこかと言いませんね。
あ、いろんなとこからこういいところを引っ張ってきたという感じだけど、はいはい、
それで日本の神道、
うんうん、
それからキリスト教の前のケルトの、
はい、
宗教と言っていいか、両方にも聖なる場所、
うん、
特別な場所には、うん、大体大木がある、それとも大きな岩がある、それとも滝か湧き水があるんですね。大体3つのセットがあるんですよね。
それはもうその古今東西というか、
そうですね、
大体どこでもそういうセットになってる、
まあ、よく見たら、うん、神社はそうでしょ、
うん、ああそうです
ね、
うん、岩があってそうですね。
それからローマネスクの教会、キリスト教の教会が大体どうしてここに教会を作ったかと、それはもともとの聖なる場所だったからね。
なるほどなるほど、そうか、うん、じゃあまあ自然とやっぱそういうふうにそういう場所がそうなってるという感じなんですね。
そう、それで日本人にも大きな岩があるとなんとなく癒しを感じますでしょ、
うんうんうんうん、
滝や湧き水のところは癒しも、実際にマイナスイオンがすごくたくさんあるんですよね。それから大木は、もともと日本の文化は大木をものすごく大事にしたんですね。
なるほど、なるほど。うん、で、まあ、本の中に登場するいろんなこうお話、まあ、エピソードがいろいろありますけど、こういったお話っていうのは、いくつかそのノンフィクションのものもあったりするんですか？
歴史を守りながら、うん、いろんなストーリーを作りました。
なるほど。
ね、それ書き方としてはね、うん、舞台は決まったんです、
うん。
物語はあちこちから舞台に引っ張ってくるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。だ
いたい小説家が物語を追っていくんですよね。
うん、
舞台は変えるんですね。この小説の舞台は変えません。
なるほど、舞台はもう一定で、
はい、
でいろんなものがこう入れ替わり立ち替わり、まあ、時間とともにっていう感じですかね。
そうだから戦争もあれば、
はい、
悲劇もある、喜劇もある、
うん、
500年前の戦争の時代から現在までの自然破壊までのいろんなエピソードがずっと入ってます、
ね、なるほど、まあ、舞台は一定で
一定
で、はい、いろんな物語がそこでまあ、展開されているということになるわけですね、
はい、
なるほど。で、まあ、この本ではそのサラナキとか、あと大きな岩ダルマ岩ですね、
はい、
それから白糸川といった川ですね、
はい、
時には言葉を持って、
そうですね、喋るんだ、
喋りますね。で、まあ、例えば人間の愚かな行動だったりとか、あるいは命とか自然への思いをこう語るわけですけど、
はい、
その言葉、彼らの言葉というのはそれはイコールニコルさんの言葉ということでいいですか？
いや、僕は作家だから僕を通して語ってるでしょう、
うん、
しかし木の年輪の中には いろんな歴史はありますね、
うんうんうん、
あの木はどんな事故にあった、どんな天気だったとか、雪が多かったとか雨が多かったとか、
はい、
その年は病気になったとか、どんな栄養が吸い込んだかと、
うんうん、
僕はもともとケルト人ですね、
はい、
あのまあ、ケルト系日本人なのか本当に少数民族ですけどケルト人にとっては、うん、木は光の世界、それから闇の世界、根の国、
うんうん、
両方行ったり来たりしてるから、木が本当の歴史を語るだと僕は昔のウェールズのじいちゃんに言われましたね。
なるほど。
それで石だったら、うんうん、宇宙の歴史は語れるんですよね、
うんうんうん、
で川が延々と流れて延々と戻ってくるんですよね、
うんうんうんうん、
だからその3つの声を使って人間中心じゃない物語を書きたかったんですね。
なるほど。
人間はもちろん大事ですけど、
うんうんうん、
人間だけではないんですね。
なるほどなるほど。それをこう上からこう俯瞰するような感じでいろんな角度から、
はい、
あの木だったり岩だったり、はい、川だったりに語らせるという、
ね、いろいろ言われましたよ、ね、おじさん編集者からね、はい、木が喋るんですけどとかねそうだよと
なるほど。でもまあその辺の意図はそこにあるということですね、はい、でまああの本当に重厚な読み方ある物語なんで、ぜひ皆さんにも読んでいただきたいんですが、その結末、まあもちろん読んでのお楽しみなんですけど、結末の部分では、あることが起こりますけど、これはニコルさんの理想、それとももう現実に何か起こり？
まず僕は、武道を習いに日本に来たんですよね。
武道？
はい。
はい。
それで空手とか柔道とかね。
はいはい。
それで初めからチャンバラ大好き。それで水戸黄門？
うんうん。
ね、最後に悪いものはやられるのは、あれは、あれがないとダメですね。
なるほど。完全懲悪。
そうです。
最後は善が勝つ。
そう。それからハッピーエンドが好きですよね。それは、子供の時は西部劇を見たりいろいろやってるから、はい、ハッピーエンドじゃないとダメですね。だから、いや、ちょっとだけ言いますけど、自然破壊がすごく起こって、それで周りの人間が目覚めて自然を復活しようとする、
うんうん、
僕は日本はその道に行くと信じてます。
なるほど。
やろうと思ったらできますから、
うんうん、それは 今現在進行形としてはそうなりつつあるのかどうかっていうのはどうですか。
例えば北海道の原生林は今でもバサバサ切られて、あの大事なあのブナ林も切られてますし、悪党は元気で悪さをやってますよ。ただその中で本当に目覚めてる日本人も少しずつ増えて、
うんうん、
この日本は島国だと、この島国は誰が未来の面倒見るかと、日本人しかないですよ。だから僕は信じます、
うんうん、
そして僕もねこの25年ずっと森づくりをやってますから、毎年毎年我々の小さな森は美しくなってたくましくなってますから。
うん、うん、ラジオ版学問の進みスペシャルエディション、ラジオ版学問の進めスペシャルエディション、作家の C.W. ニコルさんをお迎えしてのパート1をお送りしました。ぜひパート2もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/進め、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。